皆さんおはようございます。先週はシルバーウィークでしたけれども、皆さんはいかがお過ごしになられたでしょうか。先週感謝なことが、たくさんありました。月曜日にはですね、1年間かけて、準備を進めてきました、東北ファミリーフェスタ宇後町の方で無事に開かれました。東北各地からおそらく260人ぐらいになったと思いますけれども、多くの方々が、集われまして、本当に神様の恵みにあふれた素晴らしい、集会となりました。午前中のプログラムの中で秋田の宣教の歴史というものをご紹介させていただきました。その準備、もういろんなこう準備をしてきたんですけれども、その準備をする中で改めてですね、本当にこの秋田の地も神様に愛されているんだということを私自身がこうはっきりと覚えることができたことが何よりも、感謝でした。この教会は宣教が始まってから80周年を迎えるということも気づかせていただきましたし、実にたくさんの恵みがあって、今もこの秋田の地で福音の種がまかれていて、宣教がなされているんだ、とても励まされる、そんな思いがしたんですね。またこの集会では、秋田のそれぞれの教会の皆さんがいろんな奉仕を担ってくださいました。牧師だけが頑張るんじゃなくて、本当に教会の皆さんが持っている賜物を用いてくださいまして、出し合ってですね、最高の奉仕を捧げて、くださいました。これは何でしょうね、私は思ったんですけど、チーム秋田のチームワークによってこの集会が捧げられたんではないかなと思いまして、本当に一つとなることができたことを覚えて、感謝を覚えました。とその他にもですね、火曜日にはシオン錦秋湖の新キャンパースの剣道式をが取り行われまして、とても素敵なキャンパースが、出来上がりました。また備品などの必要もありますので、ぜひ引き続きお祈りに覚えていただければ幸いです。とそれから木曜日にはこの場所で大宮香織さんのコンサートが開かれました。とても素敵な歌声で感動を覚えました。とそれともう一つ、昨日は、子羊の運動会がですね、行われまして、子どもたちと家族の方々の笑顔がいっぱいに会場に広がっておりまして、これまた私はとても感謝な思いがいたしました。本当にこう神様の恵みにあふれた感謝な一週間でした。この朝もですね、神様の御言葉の前にご一緒に感謝を持って聞いてまいりたいと思います。一言お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちを本当に愛してくださり、日々私たちの思いを超えてはるかに豊かな恵みを日々注いでくださるお方です。心から感謝いたします。この朝も感謝と喜びを持ってあなたの御前に出て御言葉をいただきます。どうか私たちの心を開いてください。御言葉は私たちの生きる霊の糧です。この糧をいただいて、今週もイエス様と共に歩むことができるように、様々な誘惑やサタンの攻撃から私たちが守られて、イエス様とまっすぐに歩むことができますように助けてください。今日伝えない方々、特に体調を崩しておられて休んでおられる方々を覚えて憐れんでくださって、今週もお守りください。この時間ともに心を合わせることができますように、ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今この礼拝説教の中で旧約聖書の民数記というところから続けて学んでおります。で今日はこの民数記の17章にこう入りたいと思います。今日初めてね、この礼拝に集われた方もおられるようですので、なるべくこう分かりやすく、また振り返りながらですね、御言葉を取り継いでいきたいとこう思います。 イスラエルの民ですね、モーセという人に率いられまして、エジプトを出発してシナイ半島のアラノを40年間にわたってアラノの旅をすることになりました。時代でいうと今から3500年ぐらい前のことです。でまたちょっとスライドを見ていただきたいんですけれども、地図を1枚何回かねこれ出している地図ですね。左側がエジプト、右側が中東地域で、真ん中にシナイ半島がこう点線でこのイスラエルの民の旅がこう記されています。エジプトを出て40年かけてカナンと書いてある今のイスラエルですね、あそこを目指して、旅をしました。順調に行けばもう1年ぐらいで行けるような距離だったんですけれども、なんと40年もかかってしまった。それはこの間見ましたけれども、彼らが神様につぶやいたということが、原因でありました。で今民数記でどの辺を見ているかというと、後半の部分といいますかね、右側の方ですかね、もうカナンにもうちょっとでたどり着くというところで、実は39年間また旅が伸ばされて、ぐるぐるとその辺を、どっかに定住しながら、あるいはまた旅をして、しばらくとどまってということをきっと繰り返したと思うんですけども、今そういうところの状況のところを、こう見ております。前回は、民数記の16章から、コラという人が中心となって、このイスラエルの民、200万ぐらい人がいたと言いますけどね、この、リーダーのモーセに反乱を起こしたという出来事から学びました。コラという人は、リーダーのモーセと、モーセのお兄さんのアロンだけが、特別にこの民の上に立っているということに不満を抱いたんですね。モーセが、リーダーとして指導者であって、それから、兄のアロンは、祭司として特別に神様に仕えるという奉仕を担っていたんです。二人ともレビ人と呼ばれるこの部族の人だったんですが、実は反乱を起こしたコラという人も同じレビ族の、レビ人の、人でした。で、彼は思ったんですね。同じ部族なのに、同じレビ人なのになんで二人だけが特別なのか、そんな不満をこう抱いたわけなんですね。それで、モーセを批判して、自分たちがそれに取って代わろう、そんな風に企んだようでありました。これに対して、モーセは非常に謙遜に神様に祈りを捧げたんです。で、その後どうなったかというと、結果として、その反乱を起こした人たちは、神の裁きを受けて皆死んでしまうという結末が待っておりました。それでも、モーセとアロンが、この上に立っているということに対する不満はしばらくくすぶっていたようだったんですね。どうしてモーセとアロンだけが特別なのか、そんな思いや疑いがやはりこの民の中にはまだあったらしいんです。そういう状況の中で今日の箇所の17章にこう入っていきます。神はモーセに告げてあることをなさいました。二節をお読みします。17章の二節。イスラエル人に告げて、彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ、その杖に各々の名を書き記さなければならない。って書いてありますが、イスラエルには12の部族がありました。それに、このレビ人を含めて加えて、13の部族になります。で、それぞれの部族から一本ずつ杖を取って、部族の長の名前をその杖に書くように神様が命じたんですね。その中で、そのレビ人の杖には、アロンの名前、ですね。アロンの名前を記すように神様は言われました。そして、この集めた13本の杖を幕屋の証の箱の前に置きなさいというふうに神様が命じたんです。ね、証の箱というのは、モーセの十戒、十の戒めを刻んだ、二枚の石の板ですね。それを収めてある箱なんですけど、幕屋というものの中に収めています。そこに置いたんですね。五節をお読みします。 私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が鎮めよう、ね、神が選ぶ人の杖は芽を出すというふうに言われたんですね。13本の杖がここに置かれていて、私が選んだものの杖は芽を出すって言われた。つまりその人こそが神様が選ばれたものであるということをこう意味していました。早速その民は告げられた通りに部族ごとに一本の杖を出してモーセに渡したんです。その結果どうなったでしょうか。8節をこう読みします。8節、その翌日モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。見事にですね、このレビ人のアロンの杖が芽を出して、で、芽を出しただけでなくて、あれよあれよという間に、つぼみが出て花をつけ、アーモンドの実を結んだと書いてあります。で、このことは、一体何を表しているんでしょう。まあ、不思議な出来事ですよね。何を表しているんでしょう。ね、神様は、イスラエルの中から、レビ人という部族を選ばれたということ。そしてさらに、そのレビ人の中から、アロンを、この人を祭司として選ばれたということです。アーモンドの花が咲いた。ね、アーモンドの実を結んだってこう書いてありますけれども、アーモンドという植物はもう特にこう早く成長する植物なんだそうです。早く成長して早く実をつけるということで知られているそうなんですけども、で、まあ、そのことから言えることは、つまりアロンが神様に本当に選ばれた器であって実を結んだということは、彼は十分にその責任を果たしている。神様が命じられた通りに彼は速やかにその職務を果たしている。まあ、そんなことを意味しているんじゃないかな、とこう思います。こうして神は不満を抱いていたイスラエルの民に対して、このことをですね、目に見える形で、ね、ただ、言葉で伝えただけでなくて、目に見える形で、アロンこそが私が選んだものであるということをはっきりとお示しになりました。まあ、こういう出来事なんですが、ところで、ここでですね、祭司と呼ばれる人たちのことについて少し説明をしたいと思います。先ほどから祭司ってね、まあ、今日のタイトルにも祭司という言葉が入っているんですけども、祭司って今日初めて聞いた人もおられるかもしれません。ね、祭司って何でしょう？ね。そうですね、聖書の、次の章の18章の7節のところをちょっとお読みしたいと思います。第2版ですと見開きのページになってますね。同じ民数記の次の18章の7節のところに、ここにまた祭司のことが書いてあります。18章の7節をお読みします。あなたと共にいるあなたの子たちは祭壇に関するすべてのことや垂れ幕の内側のことについてのあなた方の祭司職を守り奉仕しなければならない。私はあなた方の祭司職を賜物の奉仕として与える。他のもので近づくものは死ななければならない。まあ、こんな風に書いてありまして、でこれは神様がアロンに対して言われたことなんです。で今のところに祭司職と書いてありました。まあ、祭司の職務ですよね。アロンとアロンの子供たちが祭司として神様に仕えるようにと特別に任命をされました。祭司という人は幕屋で神様に仕える人たちのことです。また幕屋という言葉がここに出てきたんですけど、アラノの旅の途中、この旅の途中にですね、先端のところ、南の方のところにシナイ山ってあるんですけど、あそこまで来た時に神様はイスラエルの人々に命じました。モーセに命じたんです。幕屋を作りなさい。ね。で、幕屋というのは、幕でできた、まあ、建物、 移動式の組み立て式のこう建物なんですけれども、そういうものを作りなさいと命じました。細かくこういう材料でこのぐらいの大きさのもので作りなさいということも命じたんですが、何のために神様は幕屋を作りなさいって命じたんでしょうか。幕屋の目的ですよね。それは神様がイスラエルの民の中に住んで、そこにイスラエルの人々に会うためにということでした。神様ご自身がイスラエルの人々の中に住んで彼らに会うために、神様は幕屋を作りなさいってこう命じたんです。神様って目に見えないお方です。目に見ることはできない偉大なお方、この世界を支配されているお方なんですが、その神様がイスラエルの人々を見捨てるということはなさいませんでした。それどころか神様の方からそのイスラエルの人々に近づいていかれたんです。神様ご自身の方からイスラエルの民の方に近づこうとされたんですよね。彼らが荒野の旅をしている間も神様ご自身が彼らと共にいてくださいました。そして彼らの中に住んでおられて語りかけてくださったんです。神様はそうされたんですけど、彼らはそれをなかなか実感することができなかったようなんですね。おそらくそれで神様は幕屋という目に見えるものを作られて、そこに私がいるから、私がそこに行ってあなた方と会うんだ、そんな風にされたのではないでしょうか。きっとですね、彼らは幕屋を見ることによって、ああ今日も大変な旅だったけれども、主が今日も私たちと共にいてくださって、この真ん中にいてくださるんだ、そのことをきっと信じて励まされたのではないでしょうかね。幕屋にはきっとそんな意味が あったのではないかなとこう思います。出エジプト記の25章以降にこの幕屋がどんな風に作られたかということが詳しく記されています。これ開いてみたら大変なことになりますので、じゃあ幕屋とはどんなものであったか、ね、ちょっと絵にしたらどんな感じになるかというスライドもちょっと探してみました。ちょっとこれイメージ図なんです。聖書に書いてある通りを絵にするとこんな感じになるんだそうですね。周りがこう幕で覆われていて、中にこう幕で作られた長方形直方体の建物が置かれているですね。でこうで、その一番手前側にあるのが入り口になります。でその入り口を入ってすぐのところに、なんかこう棒が2本刺してあるところがあるんですが、それが祭壇なんだそうです。祭壇でこの生贄が捧げられて火で焼かれました。牛とか羊とかヤギとかがそこに捧げられて、そこでこう火で焼かれたんですよね。そしてその奥にある大きな建物、あれが聖所と呼ばれる建物なんだそうです。その聖所という建物は2つに区切られていて、奥の3分の1ぐらいのスペースに至聖所、幕で区切られて至聖所というところが一番奥のところにあります。その奥の部屋に契約の箱が置かれていました。実戒を刻んだ2枚の石の板がその箱の中に一番奥のところに置かれていたんです。この幕屋で礼拝の奉仕に携わることができたのが祭司と呼ばれる人たちだったんです。言い換えればアロンとアロンの子孫たちだけが特別に許されていた奉仕、それが祭司ということなんですね。では神様はなぜこの祭司という職を特別に置いて特別な人たちを選ばれたのでしょうか。イスラエル人だったら誰でもいいんじゃないかってね、思われるかもしれませんが、そうじゃなかった。誰でもいいわけではなかった。じゃあレビ人ならば誰でもいいんじゃないかというと、そうでもない。レビ人であってもダメだったんです。あくまでもアロンとその子孫に限られていたんです。どうしてでしょう。それはそれほど人間の罪は大きいということを物語っていると思います、ね、アロンとアロンの子孫でなければならなかったということは、それほど人間の罪が大きかった、神様はそれほど清いお方で人間は罪深いものだということを表していると思います。 神様は清いお方です。罪に汚れた人間は清い神様にそのままでは近づくことができませんでした。創世記にアダムとエバの物語が書かれているんですね。実際にあったことなんですが、アダムとエバが神様に背いた時から、私たち人間は罪を持って生まれてくるようになりました。聖書が言っていることなんです。ですから、イスラエル人であっても同じですね。そのままでは清い神様に近づくことはできなかったんです。それでも神様は、神様の方からこのイスラエルの民に近づこうとされました。そのために幕屋を作らせて、彼らの中に住んで彼らに会おうと神様が言われたんです。その時にこの幕屋の中で民の代表として神様の前に出ることが許されたのが祭司でした。彼らは祭司として任命されて、罪を清められてからこの幕屋の奉仕に当たることが許されたんですね。別な言い方をすれば、神様とイスラエルの民の間に立って仲介者として立てられた人というふうにも言えると思います。イスラエルのこの民の罪を償うために、人々は牛とか羊とかヤギを毎日毎日、清いとされた動物なんですが、その動物を彼らの罪の代わりに、彼らの代わりに生贄として捧げました。そして祭壇で毎日焼かれたんです。牛とか羊がね、毎日ほふられて焼かれた、こう、旧約聖書に書いてあるんですね。で、祭司はそこでほふられた動物の血を携えて、この幕を通って聖所に入ることが許された。で、特にその一番奥の施聖所という部屋には、一年に一回だけ、大祭司として選ばれた人だけが、年に一回だけ入ることが許される。それ以外は誰も入ることができなかった。つまりそれほど人間は罪に汚れていて、そのままでは神様に近づくことができないということを、これは表していたと思うんですね。そういう幕屋と祭司というものがイスラエルの民には置かれて建てられたんですね。とても不思議なことのようにも思えるかもしれません。では、じゃあ今度は私たちの関係を次に考えてみたいと思うんです。ね、今の時代に生きている私たち、何だか遠い昔の私たちは関係ないようなね、違う民族の話かなというふうにも思えないでもないですよね。じゃあこのことは私たちとどんな関係があるんでしょう。関係あるんでしょうか。ね、実は大いに関係がある。ね、大いに関係があるんですね。ね、この祭司と私たちの関係についてちょっと考えてみたいと思うんです。三つのことをですね、お話ししたいと思います。で、一つ目のことですね。一つ目のことは、私たちにも祭司が与えられたということです。私たちにも祭司が与えられたということ。聖書によれば、私たちは例外なく罪人として生まれてきました。ね、初めて聞く人はなんと失礼なと思うかもしれません。でも聖書は言ってるんです。例外なく罪人として生まれてきた。ね、今も罪を持って生きています。実感することができなくてもそうなんです。ね、犯罪なんか犯したことがありませんと言ってもですね、神様に背いて生きてきました。そのために人を傷つけ、あるいは自分自身も苦しんできたと思います。私たちは神様に近づくことができないものでした。この罪が妨げとなってですね、近づくことができなかった。しかし神様はそんな私たちを本当に愛してくださって憐れんでくださったんです。そして私たちが神様に近づけるようにしてくださいました。イスラエルに幕屋を作らせて祭司を置いてそこに近づけるようにしてくださったようになんですよね。じゃあ 私たちはどのようにして神様に近づくことができるようにされたんでしょうか。ね、それがイエス・キリストというお方なんです。イエス・キリストというお方によって神様は私たちが神様の前に出ていけるようにしてくださったんですね。神様は神の一人子であるイエス・キリストを私たちのところに使わせてくださいました。イエス様は人となってこの世界に来てくださったんですね。まあ、12月になったクリスマスをお祝いしますけれども、まさにクリスマスはそういう意味です。神であられるお方が人となってこの世界に来てくださった、そのことを記念しお祝いするために私はクリスマスをこうお祝いするんですね。じゃあイエス様は何のためにこの世界に来てくださったんでしょう。それが今日のことと関係あります。イエス様が私たちの祭司となるために、そして生贄となるためにだったんです、ね、不思議なことですよね。イエス様は私たちの祭司となって神様と人間の間に立ってくださいました。そしてすべての人の罪のために生贄を捧げてくださったんです。かつてイスラエルの民がほふられた動物の血を持って祭司がですね、幕屋に入って神様の前に出て行ったように、それと同じようにイエス様が神様と私たちの間に立って生贄を携えて神様の前に出て行ってくださったんです。ではイエス様が私たちの罪の償いのために捧げてくださった生贄とは何でしょう。飛び切りの牛でしょうか、飛び切りの羊でしょうか、飛び切りの宝石でしょうか。そんなものではないんですね。イエス様が生贄として持って行ってくださったものはイエス様の命だったんです。イエス様の体だったんです。イエス様の流された血だったんです。イエス様は私たちの罪の代わりにご自身を捧げてくださいました。あの十字架で肉を裂かれ血を流されて、ご自身が私たちのために生贄となって捧げてくださいました。そうなんですね。それがイエス様の十字架なんです。そのことを信じる者はあの十字架で流されたイエス様の血によって罪を許されて神様の前に出ることが許されるようになったんです。イエス様は私たちのために大祭司としてご自身を生贄として捧げてくださいました。もしお時間があればヘブル人への手紙の8章9章のあたりをね、ぜひ読んでみてください。そのところにこのことがはっきりと書かれているんですね。このことをですね、心からの感謝を持って覚えたいと思います。さて、それから今日考えたい2つ目のことをお話したいと思います。それは私たちも祭司とされたということです。私たちも祭司とされた、これもまた不思議なことですよね。今週の御言葉、週報に印刷されておりますが、右側の方ですね、今週の御言葉、このところをですね、ご一緒にお読みしたいと思います。週報の今週の御言葉、ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。第一ペテロ2章5節、こう書いてあります。今のところにありました、聖なる祭司として書いてあったんですね。私たちも聖なる祭司とされたと書いてあるんです、ね、イエス様が十字架で死なれた時に神殿の幕が真っ二つに裂かれたってマタイの福音書を見ると27章にこう書いてあるんです。イエス様が十字架で息を引き取られた時に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたって書いてある。それまでその幕があって大祭司なければ年に一回しかそこに入ることができなかったあの幕が真っ二つに裂けた、 それは何を意味しているでしょう。それはキリストを信じる人は誰でも大胆に神様に近づくことができるようにされた。それまで隔てていた幕が裂かれてですね、もう誰でもそこに大胆に入っていくことができる。つまり神様の前に出ることができるようにされた。イエス様が流された血によって、そのことをこう表していました。ですから言い換えれば、イエス様を信じる私たちも、あの祭司とされたということなんです。大胆に神様の前に近づくことができるようにされたということなんですね。すごいことですよね。皆さん、万人祭司という言葉聞いたことありますか？万人祭司。ね、学生さんであれば、例えば歴史の教科書の中で、読んだことあるかもしれませんね。キリスト教会は大きくカトリックとプロテスタントって二つにこう分けられるんですが、プロテスタントの土台を築いた人にルターという人がいます。そのルターが主張したことの一つ、万人祭司ということなんです。万人ですから、すべての人ですね。キリストを信じるすべての人は祭司とされている。そのことを言っている、まあ、教理。それを表した言葉なんですね。ですから、まさにその通りであって、今日のところは万人祭司のことを表しているんです。神様の前にあっては、すべてのクリスチャンは祭司とされているということなんです。ね、本当に、感謝なことであります。では、聖なる祭司とされた私たちはどのように生きるべきなのでしょうか。最後三つ目のことですね。このことをちょっと最後にお話したいと思います。それは、私たちは聖なる祭司としてふさわしく生きるということです。聖なる祭司としてふさわしく生きるということ。これが求められているということを最後に考えたいと思うんです。イエス様は、命をかけて私たちを罪から救い出してくださいました。そうなのであればどうでしょう。あ、イエス様ありがとうございます。ね、ただ感謝を表すだけでいいのでしょうか。ね、あなたは聖なる祭司としてふさわしく生きていますかとこう問われているのではないでしょうか。ね、旧約の時代、聖なる祭司の務めは生贄を捧げることでした。これが最も重要な仕事だったんです。生贄を持ってきた人がそれをほふって、その肉をそこで焼く、あるいはその血を携えて幕屋の中に入っていって神様に捧げる。それが最初の大事な務めだったんです。そうですね。民数記の18章の29節、まあ、後半のところになるんですけれども、民数記18章の29節をちょっとお読みしたいと思います。まあ、お読みしますのでちょっとお聞きください。民数記18章の29節。あなた方へのすべての贈り物のうち、それぞれ最上の部分で性別される分のうちから、主へのすべての奉納物を備えなさい。これはですね、レビ人に言われている、命じられている言葉です。このところに、あなた方は最上の部分を備えなさいって書いてあります。最高の部分です。ね、つまり、あなたの持てる最高のものを神様に捧げなさいとこう言われているんですね。それからもう一つ、まあ、先ほど読んだ今週の御言葉にありました。第一ペテロの2章5節にありました。聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいって書いてありましたよね。神様に喜ばれるもの、ね、神様に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。つまり神様が喜んでくださるものを捧げるということなんです。最高のもの、神様に喜ばれるものを捧げることが私たちに求められています。そうしますとどうでしょうか。私たちが捧げているもの、最高のものを捧げていますか。本当に神様に喜ばれるものを捧げているでしょうか。私たちの今日捧げるこの礼拝はどうでしょう。私たちの捧げる賛美はどうでしょうか。奉仕はどうでしょう。また捧げ物はどうでしょうか。心からお捧げしているでしょうか。それが義務的であったり あるいは残り物を捧げているということはないでしょうか。ぜひこのことを吟味してみたいと思います。神様が私たちに何よりも求めておられるものは、砕かれた悔いた心、あの詩編の51編に書いてあるんですが、砕かれた悔いた心、砕かれた心がなければどんなに素晴らしいものを捧げても神様は喜ばれないって書いてあるんです。何よりも心です。砕かれた悔い改めた心をまず神様に捧げなければならない。そして最高のものを感謝を持って神様の前に持っていくことなんです。これが私たちには求められています。聖なる祭司とされたものとして、私たちの持てる最高のものを、そして神様が喜ばれるものを心からお捧げして参りたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。かつてアロンとその子孫が祭司として立てられたように、今イエス様が私たちの祭司となられて、私たちの罪のためにご自身を生贄として捧げてくださったことを心から感謝いたします。イエス様を信じる私たちもまた祭司とされて、あなたに大胆に近づくことが許され、あなたとの豊かな交わりの中に生かされていることを感謝いたします。どうか私たちが聖なる祭司としてあなたの御前にふさわしく歩み続けることができるように助け導いてください。何よりも砕かれた悔いた心を持ってあなたにお仕えすることができることができるようにしてください。また今週もどうか一人一人を憐れんでくださってお守りください。あなたの恵みを豊かにお与えくださり、サタンの誘惑からお守りください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。そして感謝のお祈りをそれぞれお捧げください。お祈りはそこまでといたします。